はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は、月例のプログラム、今月のミュージックカルテです。その時々の気分で、新譜を中心にですね、生演奏なども交えながらお送りするプログラムでございます。それでは40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所ジロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、その時々の気分で、いろいろね選曲してお送りする今月のミュージックカルテでございます、
はい、
今回もね、生演奏してみたいと思いますので、この方呼んでおります、キーボーディストの高野正信さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
まずね一発目お聞きいただきましたのはザ・バンドでございます。ザ・バンドのアルバム、カフーツがですね、50周年記念版がこの度ねリリースされました、
はい、
今回はすごいんですよね。ボブ・クリア・マウンテンによってリミックスがねされておりまして、ロビー・ロバートソンがですねボブ・クリア・マウンテンに注文したらしいんですけれども、このカフーツというアルバムはですね、そのオリジナルはもうラフミックスだと思ってほしいと、オリジナルミックスそのものはもう意識せずにね好きなようにしてくれみたいな感じのことを言ったらしくて、だからかなり大胆なリミックスが施されてるんですね、で当時バンドはいろいろとこう試してたようでね、音とかミックスをなんかあまり気にしていなかったらしく、で実際ロビー・ロバートソンもこのリミックスでできたアルバムの音を聞いてですね、まとまった、明瞭とね、なったサウンドが得られていると非常に満足しているという、いうことでございます、これまでの3作、50周年版がずっと、ザ・バンド出てるんですけど、今までのと比べてもですね、アレンジの部分までね、編集でいじってる部分もあったりして、今回おかけした Life is a Carnival もですね、オリジナルとは違うね編集がなされてます、聞いて楽しんでいただいたらいいんですが、そのどういうんでしょうね、オリジナルが好きな、そのなんていうんでしょう、往年のファンからするとですね、勝手にいじるなよみたいなね、そういうことを言う人もいると思いますけれども、そのオリジナルミックスの方のバージョンもですね、その廃盤にはならないようなので、その時々の気分でね、それぞれ楽しめばいいんじゃないかなと思いますけれども ね、
そうですね、
私はこういう試み、すごく面白いと思いますけれども、次行ってみましょうか。
はい、
次はですねすごいですね、ニール・ヤングのね、ニール・ヤング&クレイジー・ホースの新作が出ましたね、バーンってアルバムなんですけどね、このニール・ヤング&クレイジー・ホースとして2年ぶりとなる、彼の通算41枚目のアルバムです。
すごいな、
すごいですけども、今回はその中から、そんなクレイジー・ホースとのね演奏がもういかにもっていう感じのナンバーをおかけしてみたいと思います、それではお聞きください。ニール・ヤング&クレイジー・ホースでヘッディング・ウエスト。はい、ニール・ヤング&クレイジー・ホースでヘッディング・ウエストをお聞きいただきました。
はい、
よくないですか。
いいですね、
この、ラフで、ラウドなエレキギター、ニール・ヤングらしい ね、でも爽やかでしょ、なんかねいい感じです。
はい、
この大体このクレイジーホースとやったらこうヘビーな感じになるんですけど、このアルバム結構ね、フォークテイストの、ハーベストなんかに通じるようなアコースティックサウンドのものも含まれてて、そういうロックとアコースティックが半々ぐらいのね、ちょっとバランスの良い作品になってます、このバランス感覚は嬉しいですね、御年76歳のね音体でございますけども、全然その声だけ聞いたら衰えてないんですよ。もともとそんな声の太い人じゃないので、でそんな激うまじゃ、何もかもがね、激うまじゃないので、いい意味で変わってないんですよね、だからすげえなと思いますね、まだまだあの新作ね聞かせてほしいですね、ニール・ヤング先生。
そうですね、
で次は何かというとまたニール・ヤングでございまして
また
ちょっとね まあ、ちょっと前になるんですけど、昨年の10月に出たんですね、これ、
はいはい、
ニール・ヤングがオフィシャルブートレグシリーズ第1弾としてですね、
うん、
1970年12月4日ニューヨークのカーネギーホール公演初日のパフォーマンスを完全収録したライブアルバム、
うん、
カーネギーホール1970というね、
うん、
そういうアルバムがリリースされております、
うんうん、
そこから我々も演奏しましたけど、この曲かけてみたいと思います。それではお聴きください。カーネギーホール1970からニール・ヤングで Tell Me Why。 はい、ニール・ヤングでカーネギーホール1970より Tell Me Why をお聴きいただきました、
はい、
いいライブだと思いますよこれ、あのちゃんとしてますよね、すごくちゃんとしてて、
はいはい、
一人でね、
うん、
さっきあの新作で全然衰えてないんですよねって言ったのちょっと訂正ですねこれ、
うん、
やっぱり衰えがあるなと思いましたねやっぱ昔のね声はみずみずしいね、うん、やっぱこう聞き比べると違いますね、
はいはいはい、
うん、いいな、やっぱ若い頃いいですね。
そうですね、
うん、過去のライブを収録したパフォーマンスシリーズというのがね、
うん、
まあ、ニール・ヤングが展開されていて、この番組でいろいろかけたんですけれども、
はい、
今回はですね、オフィシャルブートレッグシリーズっていうねタイトルになってるんですけど、うん、まあ、何がどう違うのかよくわからないんですけど、まあ、ファンとしてはまあどんな形であっても、まあこうやってね良質な過去の音源をリリースしてくれるのは嬉しいの一言でして、
うんうん、
まあ、新作も含めてね今年もニール・ヤングから目が離せないと、うん、まあ、そんな感じでございます、うん、
はい。
次ね、邦楽行ってみましょうか。高野さんとか好きなんですかね。
は
は、坂本龍一。
ああ、はいはいはい、
いかがでしょうね。
教授ですね、
教授です、はい、ね、日本音楽界の巨人でございますけれども、
うん、
彼がですね1989年にリリースしたアルバムで、うん、ビューティーっていうのがあるんですけども、
はいはい、
それがねこの度リマスタリングされてリリースされたんです。で、
うん、
このアルバムね、僕もまあそんな坂本龍一をですね、その、うん、あのすごく聞く口ではないんですけども、うんうんうん、このアルバムはねちょっとね聞き捨てならなくてというかブライアン・ウィルソンが参加してるんですよ、でそれを参加したナンバーをちょっと次ねかけてみたいと思います。せっかくね、はい、出ましたので、
はい、
それではお聞きください。坂本龍一で Calling from Tokyo。はい、坂本龍一で Calling from Tokyo をお聞きいただきました、
はい。
これね1989年の、ね、作品なんですけども、うん、この頃はですねベルリンの壁の崩壊だったりですね、うん、冷戦体制の終焉みたいな、
うん、
まあ、激動の年だったらということ で、
はいはい、
で世界はインターナショナルなムードが高まっていたと、
うんうん、ね、
でそんな中リリースされた作品だったんですけども、
うん、
参加人がすごくてね、まあ、このブライアン・ウィルソンをはじめ、うん、ザ・バンドのロビー・ロバートソンだったり、うん、ロバート・ワイヤットだったり、まあ、そういう英米の大物ミュージシャンに加えて、
うん、
セネガルのスーパースターユス・ヌールとかですね、
うん、
中国のニコ奏者の強健歌、それから、まあ、沖縄のね、うん、今もその沖縄民謡っぽいお囃子みたいなのが入ってましたけども、
うん、
沖縄ミュージシャンの小島美佐子などですね、まあ、多種多様なミュージシャンが参加している坂本流ワールドミュージックみたいなね、
うん、
感じの作品になってるんでしょう、うん、
はいはい
はい、で坂本さん曰くこの作品のテーマはアウターナショナルというものらしくて、
うん、
それなんやということなんですが、
うん、
坂本さん曰くインターナショナルというものはね、それぞれにナショナリティがあって、それを前提に手をつなごうというものと、
うん、
まあ、つまりナショナリティありきのものだと、
うんうん、
アウターナショナルというのは自分のナショナリティから飛び出してどこでもない場所へみんなで出ていこうといったものというようなまあ解説をしてはるんです、
うん、
だからまあそう考えたらですね、例えば今の曲で聞かれるね、うん、そのブライアン・ウィルソンのパフォーマンスですよね、うん、これ絶対ブライアン・ウィルソンじゃなくていいと思うんです
ブライアン・ウィルソン無駄遣い
そうそうそうそうそうで、それは多分そのブライアン・ウィルソンという人の持ってるなんつうんでしょうね、アメリカンポップスの象徴みたいな人なわけなんですよ彼はね、
うん、
そのイメージからほど遠いこういう曲で起用すると、
うん、
その意外性が、意外性を生むこと自体が、まあ、ブライアンを起用した理由だったんじゃないかななんて感じてしまうんですよね。だからブライアンファンとしたら正直複雑な気持ちがしますけれども、まあ、1989年っつったらブライアンがですねちょっとこう精神状態悪いところから復活してソロ活動を始めた時期だったので、まあ、その頃のねブライアンの声が記録されてるということだけでもまあ貴重なんで、またちょっと今のね2021年の観点から改めて ちょっと聞き込んでみたい、これが作品なのかなと思いますけども、
はいはい。
まあ、そんなブライアン・ウィルソンという、ね、ワードが出てきましたけれども、うん、次ブライアン・ウィルソンのちょっと、ね、ものをかけてみたいんですが、うん、去年の11月19日にブライアン・ウィルソンのソロピアノアルバム「アット・マイ・ピアノ」というのが出たんです、はい、次はそこから、ね、1曲をかけてみたいと思います、
はい、
ブライアン・ウィルソンで「アット・マイ・ピアノ」より「Don't Worry, Baby」はい、ブライアン・ウィルソンで「アット・マイ・ピアノ」より「Don't Worry, Baby」をお聴きいただきました、
はい、
なんかね、うん、寂しい気持ちになるんですよね、俺これ聞くとね、この作品。なんかブライアンもそろそろ就活をしてるのかなっていう感じの気がしてね、
はいはい。
まあ、純粋にでもこれは本当よくてね、それぞれ の、まああのビーチボーイズのコーラスのねパートとかをですね、全部ピアノで多重録音にしてこうね紡いでいってるような感じのねものなんですけれども、まあ曲の綺麗さとかコードワークの美しさとかね、そんなんがすごくよくわかりますね。なんかもう夜に一人でねしっとり聴きたい作品ですね、これね、はい。次行ってみます。
はい、
次はですね、ブルース・スプリングスティーンでございます、はい、1979年9月にマディソン・スクエア・ガーデンで開催された反核を掲げるミュージシャン団体ミューズによるベネフィットコンサート、ノーニュークスっていうのがあったんですけど、そこでのブルース・スプリングスティーン&ジ・イーストリートバンドのパフォーマンスを完全収録したライブアルバム、ザ・レジェンダリー・ノーニュークス1979コンサートっていうのがですね、昨年の11月19日に、リリースされました、
はい。
次はそこからですね、ジャクソン・ブラウンやトム・ペティが飛び入り参加した素晴らしいトラックをかけたいと思います、うん、それではお聞きください。ブルース・スプリングスティーン&ジ・イーストリートバンドで Stay。 はい、ブルース・スプリングスティーン&ジ・イーストリートバンドで、ノーニュークスライブよりですね、ステイをお聴きいただきました、
はい、
いいですね、これね、もう大好きなんですよ、これね、もうジャクソン・ブラウンのやつからね、まあ、よくぞやってくれたという感じです、
はい、
本当にありがたい、これはリリースでね、ございます、はい。まあね、こうブルース・スプリングスティーンをかけたので、
はい、
今回は生演奏ちょっとね、スプリングスティーンやってみようかなと思います。
はい、
この曲でございます、ハングリーハート、ワン、ツー、スリー。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心親切丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエストメッセージを寄せください。またこの番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のミュージックカルテはこれにてお開きでございます。
はい、
次回は月例プログラム、今月のオールデイズレコードです。オールディーズファン垂涎の作品をリーシューし続けるオールデイズレコードが昨年12月にリリースした作品を中心に紹介したいと思いますので、オールディーズファンの皆さんはどうぞ楽しみにしておいてやってください。
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
高野正信と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。いつまで